それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書2章の12節から22節になります。ヨハネの福音書2章の12節から22節。新改訳の第3版をお持ちの方は新約聖書の175ページ、第2版をお持ちの方は160ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書の2章12節から22節。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったがそこに滞在された。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人が座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えて言った。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか？イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。本日はこのところから家を思う熱心と題して近藤先生による説教です。
我が家の一番下の息子のことですけれども、時々一緒の部屋にいるはずなのにそーっとその部屋を出ていくことがあります。音を聞いていますとパタンと私の書斎のドアが閉まる音がするんです。不思議に思ってそーっと後を追いかけていって、そしてドアを開けてみると、ドアに背を向けて何かをしている息子の姿があります。名前を呼ぶとビクッとして振り返った口には、まだ我が家では2歳児は禁止されているはずのチョコレートがあるんです。ですね、まあ、子供の時から人間は罪人だなと思うんです。ですね、バレないように、見つからないように。まあ、レオもそこでですね、私に見つからなければ、いい思いをして、チョコレートを食べるというですね、禁じられたことをする何かスリルのようなものもあるのかもしれませんけれども、いい思いだけをして、美味しい思いをして、そしてめでたしめでたしということになるのかもしれません。まあ、でもですね、実はこの単純な基準ですよね。見つからなければそれでしめしめという基準というのは、子供の世界だけではなく、大人の世界といいますか、この社会のあらゆるところにまかり通っている、そのような基準ではないかと思うんです。様々な不正を企てたことによって、逮捕される事件があります。その多くの人々の、逮捕された多くの人々の思いは、自分は運が悪かったというもののはずです。自分と同じような不正を働いている者など5万といる。でも、自分だけが運が悪く捕まってしまった。 そこには何らですね、このチョコレートを食べているところを見つかってしまったという子供と変わらない姿と言いますか、基準がそこにはあるわけです。社会の仕組み全体がそれがもう織り込まれている、そのような社会の中に私たちは生きているということができるかもしれません。でも私たちはクリスチャンとして罪を知る者とされ、神を知る者とされ、そして神様を信じる者とされました。その時私たちのこの基準、当たり前であったはずのこの基準というものが変えられていくことを経験します。もちろん、社会の基準は変わらないまま私たちの基準が変えられていくわけですから、そこに生じる葛藤や戦い、これを私たちは経験することになります。私たちクリスチャンにとっては、人に分からなければそれでいい、人をごまかすことができれば、それでしめしめよかった、というような基準は通じないんです。なぜならば、私たちは絶えずこの神様の全知、すべてを知っておられる神様の前にあるものとして、この神様との関係の中に生きるものと変えられたからです。神様の眼差しの前にある自分であることを絶えず覚える必要があります。今、礼拝を捧げているまさにこの時にもです。そんなことを意識しながら、先ほど読んでいただきましたヨハネの福音書の2章の12節から22節までの箇所、今日はこの箇所からご一緒に教えられていきたいと思います。今日も主には2つの点で考えていきたい、お話をしていきたいと思っています。第1点目は、家を思う熱心。今日の説教のタイトルの通りですけれども、家を思う熱心ということ、そして2番目は私たちの礼拝ということです。私たちの礼拝ということ。ヨハネの福音書の2章のこの箇所。最初の12節は、イエス様がカペナウムの町に滞在されたということが説明されています。イエス様はカペナウムの町に滞在されました。ガリレア宣教の拠点となっていく町です。ペテロやアンデレもこの町に住んでいた。イエス様もここにおそらく居を構えてガリレア宣教を進められた、そのような町です。ヨハネは不思議な、ヨハネの福音書というのは不思議な書です。マタイ、マルコ、ルカ、この3つの共感福音書と呼ばれる福音書は、イエス様のガリレア宣教の様子、ガリレア地方での宣教の様子を、その福音書の前半やほとんどの部分でそれを記していきます。しかしこのヨハネの福音書だけは、イエス様の交渉外の最初にイエス様がエルサレムに行かれた、この出来事を記録しているんです。イエス様は一体何のためにエルサレムに行かれたのか。それは杉越の祭りに参加されるため。杉越の祭りに参加するとはイコール、杉越の祭りを通して父なる神様を礼拝するためでした。しかし、そのイエス様の杉越の祭りに参加された時のイエス様の姿、驚くような姿がここには記録されているんです。13節から16節まで。この箇所ちょっと長いですけれども、でもご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の2章の13節から16節まで。はい。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。あまりにもですね、乱暴な、本当に乱暴と言いますか、暴れん坊と言いますか、そんなイエス様の姿がここには記されているんです。 怖いですよね。私たち礼拝を捧げているときに突然ですね、一人の人が入ってきて、この聖餐式のですね、この主の晩餐のカップとかをバーンと投げ捨てたり、あとは何でしょうね、牛や羊、あ、高田さんの盲導犬をですね、これ礼拝堂から追い出してしまったり、突然ですね、そんなことをする人がいたら怖いなと思うと思うんです、私たちは。でもまさにイエス様がしたのは、そういうことでした。このイエス様のあまりにも激しい姿は、その場に居合わせた人たち、商売をしていた人たちだけではなくて、弟子たちにとってもまた驚きであったようです。17節には弟子たちの印象が記録されています。こう書いてあります。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。家を思う熱心。この言葉が記されていますけれども、これは一体何なのか。なぜイエス様はここで激しい怒りを燃やされたのか。合わせて考えていきたいと思うんです。家を思う熱心、この言葉だけを聞きますと、家を思う熱心、皆さんどうでしょうか。自分の家に対する熱心さというものがあるでしょうか。震災の後にたくさんの方が失われた家を思いながら涙する姿が見受けられました。私自身の場合にも、私と言いますよりも、特にはですね、私の母が放射能によって立ち入り禁止地域となったその家に防護服を着込んで何度も帰り続ける。父はもうすでに帰るのをやめてしまった後でも、母一人であっても何度もその地域に帰り続ける。その姿を見続けてまいりました。家を思う熱心。ただですね、この場所にあっては、イエス様がその姿に対して弟子たちが思い出したという家を思う熱心というのは、どうやら少しニュアンスが異なるようです。繰り返しになりますけれども、時は過ぎ越しの祭りです。ユダヤ人にとっては一年の中でも最も大切な時期と言える、そんな祭りの時です。この時エルサレムには、都エルサレムには、イスラエル中から、イスラエルの国からだけではなくて、各地に点在して移住していったユダヤ人たちから、地中海一帯のユダヤ人たち、中東の地域に広がっているユダヤ人たちも、巡礼の旅をして、この杉越の祭りに参加するために、エルサレムの神殿を目指して、礼拝を捧げるために戻ってくる。そんな一年に一度の時でもありました。そもそも杉越の祭りとは、出エジプトの出来事の中でエジプトで奴隷となっていたイスラエル民族を解放するために、神様が行った十の災いの最後の十番目。エジプト人の家庭の長男がすべて死んでしまうという、この災い。しかし、イスラエルの家族からはその災いが過ぎ越した。そのことによって、イスラエルは解放され、エジプトの地から脱出をすることができた。このことを覚えて、ユダヤ人たちが記念するために、祝うために、神様の御業を覚えるために、捧げ続けていた礼拝が、この過ぎ越しの祭りです。私たちも来週は43周年の礼拝を迎えようとしています。43年間にわたって、毎年毎年、9月の第2週に、1周年、2周年、3周年、4周年、そして43周年と、この記念の時をもって、神様がこの教会を通して、どのような技を成してきてくださったのか、そのことを覚えようとしています。杉越の祭りは、と言いますと、私たちは43年ですけれども、でもイスラエル人の場合は このイエス様の時代の時点で1300年ほど前のことです。紀元前1300年、紀元前13世紀と呼ばれるその出エジプトの出来事を1300年経ったこの時でも毎年毎年覚え続けていたのがイスラエル人なんです。彼らにとってはそれは自分たちのルーツを確認しながら神様の前に恐れを覚え、その神様の力強い御業を覚える、同時に感謝を覚える、そのような大切な時でした。ある意味、主に対する父なる神様に対するその信仰が、イスラエル人のその信仰が最も熱心なものとなるはずの、最も熱心な礼拝が捧げられるはずのこの時、しかしイエス様は怒りを燃やされたと記録されているんです。なぜか、それはこの礼拝がないがしろにされ、そこに集まる人々の熱心さを利用して不正が行われていたからなんです。神殿の境内では羊や牛や鳩が売られていました。これらはすべて生贄の犠牲として捧げられていくためのものでした。まあ、当時のユダヤ人の礼拝というのはひたすらにですね、礼拝者たちは動物を捧げるんです。生贄の動物を捧げて、その動物がほふられて血が注がれて、そのことによって罪が許された、許される、このことを参拝者たちが、礼拝者たちがそれぞれの動物を通して行い続けていたのが当時の礼拝です。杉越の祭りの時の神殿などはもう血だらけ、血の海になっていたはずです。神殿は高いところにありましたから、その神殿から流れ出た血が川を、その下に流れる川を染めていたはずです。イスラエル中から、そして国外からも長い旅を終えてやってきた礼拝者たちは皆こぞってここで動物を飼い、その動物を捧げたんです。そしてまた、特には海外から、外国からやってきた礼拝者たちのための両替商がそこに台を置いて両替の業務を行い続けていました。私たちも外国に行くときに両替をするというのはとても必要なことですね。必ず必要なことです。私も以前韓国に行きましたときに、泊まっていたホテルに財布を忘れてしまい、そしてソウルの駅で途方に暮れたことがありました。どうしようどうしようと思ってですね、そして財布はない。でも韓国語もわからない。どうしようと思った矢先に、カバンをごそごそと探っていたところ、その数ヶ月前に行っていたイスラエル旅行の際に持っていたアメリカのドル札がその奥に、そこに入っておりまして、それを両替して、そしてなんとかですね、タクシーの運転手にそれを渡してホテルまで戻るということができましたけれども、その際にも両替というのが必要でした。当時のこの2000年前の礼拝者たちもまた両替を必要としていました。決まりがあったんです。エルサレムの神殿に捧げられる献金は、イスラエルのものでなくてはならない。外国の通貨で献金を捧げてはならない。異邦人も触った、その通貨は汚れている。そんなものをエルサレムの神殿の献金として捧げてはならない。この決まりに応じて、外国からやってきた参拝者、礼拝者たちは、その神殿の庭に置いて、自分たちの外国のお金を、イスラエルの貨幣に、両替をしてそれを納めていたんです。神殿への税を納めていたんです。ただし問題がありました。それはその動物が法外な値段で売られ、あるいはそのお金がとんでもないレートで両替されていたということです。今はどうでしょうか。かなり取り締まりが厳しくなって、そしてその存在もあまりいないと言われますけれども、私が学生時代、 学生時代にもしスタジアムに野球の試合を見に行こうとするならば、チケットがない場合もとにかくその球場に駆けつけていくことになります。売り切れだと言われていても、球場の外にはダフ屋と呼ばれる人たちがいて、そのチケットを法外な値段で売りつけていました。昨日の風景物の上映会ではですね、もし席が埋まってしまって私が買い占めていたものをですね、法外な値段で売ったら問題になったはずですけれども、そういうことをやる人がいたわけですね。ダフ屋、言うなれば2000年前のダフ屋のような存在です。例えば記録に残っている記録では、鳩、一番安いですね、鳩、この鳩をですね、一番こう参拝者礼拝者たちの中でも貧しい人々はこの鳩を買って、そしてそれを捧げました。イエス様の家族もそうでした。イエス様が生まれた時に家鳩を買って、そしてそれを捧げました。貧しい人々にとってはやっとの思いでたどり着いたエルサレムの神殿、そこで鳩を手に入れて、それを持って心からの礼拝を捧げようとする。しかしその熱心さを利用するがごとくに、その鳩の値段は8倍から9倍の値段とされていた。普通に鳩を買う、その値段の8倍から9倍とされていた。鳩だけに限らないはずです。羊や牛となりますと、もう一つの財産ですから、莫大な金額が必要とされたはずです。しかしそのような値段で売られていたんです。じゃあ家場と鳩など別のところで買って、それを持ち込めばいいじゃないか。牛や羊もそうです。別のところで手に入れて、それを持ち込めばいいではないか。しかしこの商人たち、両替商たちと神殿の祭司たちは結託をしています。捧げようとする動物はすべて、生贄を捧げる直前に検査を受けることになります。立法の規定では、それは傷のない動物でなくてはならないということが決められていました。検査をする祭司たちがそれを調べ上げて、持ち込まれた動物に対してはことごとく不適格であると、そのような判定を下したんです。自分が持参したその生贄は、動物は認められず、仕方なくそこで売られている動物を買わなくてはならない。そのことによって、両替商も、そして商人たちも、そして神殿も、この杉越の祭りの際にはまさにボロ儲けをするという仕組みが出来上がっていたんです。それは国内外から犠牲を払いながら、エルサレムの神殿へと礼拝を捧げるために集まる人々の主に対する熱心さを踏みにじるようなことだったんです。しかも彼らの罪はそれだけではありませんでした。このイエス様がですね、この神殿で暴れた様子はよく宮清めと呼ばれます。宮を清めたイエス様。そのような呼び方がされますけれども、教官福音書では十字架の目前のこととして、この出来事を記しています。他の教官福音書を見ますと、この商売が行われていた場所、そして両替商が商売を行っていたその場所は、異邦人の庭、外国人の庭と呼ばれる場所だったとされています。その場所は本来、異邦人、外国人たちが、ユダヤ人ではない、しかし、このユダヤ教の神に触れることによって、これこそがまさに誠の神だ、国を越えて私たちの神だ、そのように戒心に導かれた外国人たちが神殿にやってきて、神殿の内部まで入ることは許されないまでも、しかしその外国人ための礼拝のスペースとして設けられていたのがこの場所だったんです。しかしここで商売をする者たち、祭司たちは、他の場所は都合が悪い、ではこの外国人の庭でということで、この商売が行われていた。イエス様はそのことに対しても憤りを燃やされたんです。礼拝を捧げたい そのような思いを持っている者の礼拝の場を奪い、礼拝を捧げたい者たちのその信仰を利用して、自分の懐を肥やそうとする人々。感覚がもうおかしくなり続けている。不正がそこで行われているそのことによって、懐が温かくなっていく。しかもそれは神様の庭である、礼拝の場である神殿で行われている事柄でありながら、その愚かさに気づくことができない。当時の宗教家たち、当時のユダヤ人に対する怒りがここで燃やされていたんです。彼らの頭は自分が損をしないこと、儲けることで満ちているんです。神様との間の真の交わり、礼拝からはかけ離れている現実がありました。それが公然と行われていたその現実に対して、イエス様が抱いた熱心さ、それは家を思う熱心さでした。父の家を思う熱心さ。この礼拝が捧げられる場所に対する礼拝に対する熱心さと言い換えることができます。それはつまり2000年前にエルサレムの神殿で捧げられていた礼拝を嘆かれ、怒りを燃やされ、心からの礼拝を捧げようとする礼拝者に対するイエス様の熱心な思いと視線は、当時だけではなく今、礼拝を捧げている私たちに対しても注がれているということなんです。今日の2番目の点は私たちの礼拝ということですけれども、私たちが毎週毎週の礼拝を捧げるというときにそれは絶えず形骸化し、形だけのものとなっていく危険と隣り合わせであります。2000年前のこの人々は定められた形で生贄を捧げることによって、律法を守り行うことによって、自分たちは大丈夫。神様のお墨付きを受けている。そのような自己満足に浸っていました。自分たちが作り上げた宗教の枠の中に神を閉じ込めてしまい、神との生きた交わりや、悔い改める思いはそこにはなく、自己満足、自己陶酔に浸る人々がやってきては形だけの礼拝を導いていた。そのような姿があったんです。私たちはどうかということなんです。私たちも礼拝にこのように今日も出席をし、祈りの時を持っています。定められた献金をしているからそれでよいということではしかし、ないはずです。礼拝を捧げるというときに、今月は、彰子の、礼拝の一番最初の彰子の言葉として、同じヨハネの福音書の礼拝に関する箇所を選びましたけれども、礼と誠によって、私たちは本当にこの礼拝を主の前に捧げているのか、ということが問われるんです。賛美はその歌詞をただ目で追い口にしているだけではなく、賛美を口にしている一人一人の心が、私たちの心が確かに神を讃えるものとなっているのか。献金は神からの恵みに対する感謝と、私たち自身を、私たちの日々の歩みを、その人生を清い生きた供え物として神に捧げる思い、この思いを信仰を反映するものであるのか。私たちの人生がこの信仰に生きるものとなっているのか。信仰の告白に生きるというのが私たちの今年度のテーマですけれども、私たちの歩みが私たちの捧げる礼拝を反映した信仰の告白に生きるものとされているのか。このことが問われているんです。おとといの夜のことでしたけれども、ジョギングに出ました。ジョギングをしていましたときに、以前もお会いしたことがある方でしたけれども、近所の方が、その方の家の前に出ておられまして、私もそこで足を止めて30分ぐらい 話をしました。まあ、雑談ということができないような内容の話でした。彼は憂えていたんです。今の世界の状況を憂えていたんです。私が牧師であるということを彼も知っておりますので、知っていましたので、もう彼の方からそのテーマでの話が始まりました。まあ、宗教を盾にしてと言いますか、宗教それぞれがですね、神様を信じているという者同士が紛争を続けている。イスラエルとパレスチナの紛争、あるいはイスラムによって続く異教徒に対する迫害と虐殺、宗教的な対立。彼は私に問いかけたんです。牧師さんも宗教人として今のこの時代世界に対して一体何ができるんですか？まあ、自分自身もですね、彼自身が自問をし続ける中で、そこにふらっとですね、こうジョギングのために立ち寄った私に、しかし真剣に問いかけてきたんです。今のこの時代一体私たちに何ができるんですか？牧師さん、あなたは宗教家として一体何ができるんですか？昨日、映画の後に、と言いますか3回目の映画の途中でしたけれども、映画の監督と夕食を食べながら話をしました。非常に貴重な時間でした。で、監督もですね、同じように憂えていたんです。この社会に対して、またこの世界に対して、まあ、昨日映画を見られた方は、その映画が非常にですね、こう何重にも重なった家族の許しをテーマにした映画であったことに見ながら気づかれたはずです。許しをテーマにした映画、まさに許し許されることからは程遠いこの世界の現実、社会の現実に対して憂いを覚えておられたその監督さんからも、あなた方、牧師としての大きなテーマでしょうと、そのような問いかけがなされたんです。牧師だからということではないはずです。私たちがこの聖書に教えられ、神様と共に生きるものとされた。そのような存在として、牧師だからではない。私たち一人一人が、まさに神と共に生きるものとして、信仰に生きるものとして、信仰の告白に生きるものとして、この世界に生きるものとして、この社会に生きるものとして、あなたは一体どのように生きるのか、ということを問われ続けている。このことを一昨日、昨日と強く覚えさせられたことでした。私たちの信仰というものを、ただただこの時間、この10時半から12時までのこの礼拝の時間に押し込めて、そして自己満足に浸るようなそのような宗教という枠の中に閉じ込めてしまってはいけない。イエス・キリストの言葉に生きることができるのか、この聖書の言葉に真剣に生きることができるのか、イエス・キリストの辿られた道をまた私たちも辿ることができるのか、ということを御言葉は私たちに対して問いかけるんです。そしてその最たるものが私たちが捧げる礼拝です。毎週毎週私たちが意識するのは、私も祝祷の時に特に意識をするのが、私たちは一週間の歩みにこの礼拝から使わされていくということです。私たちの一週間の歩みのその中心に礼拝があり、始まりに礼拝があり、また私たちはその一週間の歩みの最後にこの礼拝に戻ってきて、神様の前に私たちの心からの礼拝を捧げ続ける。ユダヤ人たちはイエス様に対して逆に怒りを燃やして詰め寄りました。最後の18節から21節までの箇所です。2章の18節から21節までの箇所。あなたが一体していることは一体何だ？こんなことをするからには、あなたは特別な存在として私たちに印を見せてくれるんだろうな。このような詰め寄り方です。 それに対してイエス様は答えました。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。ユダヤ人たちは答えます。この神殿は建てるのにもう46年もかかっているんです。あなたはそれを3日で建てるというのですか？まあまだ建築途中だったんです。あのヘロデ大王によって、非常に有能な建築家であったヘロデ大王によって建てられ始めたこのエルサレムの神殿は未だこの時点では建築途上でした。さらに20年余り建築が続いていくことになります。つまり60数年にわたって70年近くにわたって建てられ続けている荘厳な様々な装飾がなされて、金細工などの装飾がなされて、思わずそこに訪れる者が息を呑んで見上げてしまうような、そのような荘厳な神殿を前にして、イエス様はそれを壊すならば3日でそれを建てると受け取られるような、そのような言葉を発したんです。ヨハネは説明をします。21節しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。私たちもこのような箇所、イエス様のやりとりをですね、言葉を読んでいるとこんがらがってしまうんですけれども、しかし、今日私たちが考えているテーマなんです。礼拝というテーマなんです。ヘロデ大王は、ユダヤ人たちに対する、まさに懐柔策として、ユダヤ人たちのご機嫌取りとして、その礼拝の場を立て始めました。荘厳な礼拝の場を用意し、しかしそこで捧げられ続けた礼拝は形骸化し、しかも不正の温床となっていました。イエス様はユダヤ人たちのその礼拝を誠のものとして、霊と誠によって捧げられるものと変えようとされていたんです。どのようによってか、捧げられ続けていたその生贄、動物の生贄ではなく、ご自身の体を子羊として、ほふられた子羊として犠牲として捧げることによって、新しい礼拝を、いや、もう一度神様の前に霊と誠をもって捧げる礼拝を回復しようと、イエス様はその十字架へと向かおうとされていたんです。イエス様はご自分の体の神殿、ご自分を通して霊と誠によって礼拝が捧げられる、このことを語られました。三日でそれを建てよう。エルサレムの神殿ではなく、ご自身の体が三日でよみがえる、このことをイエス様はここで語られました。私たちに罪の許しと命を与えるために、十字架に死に蘇ってくださったイエス・キリストを通して、私たちは今日もこの礼拝をお捧げし、そしてこのキリストの歩んだ道、辿った足跡へと私たちを使わせてくださる、この社会へと世界へと使わせてくださる神様と共に歩むものとされています。どんなに些細なことであったとしても、私たちの身の回りの小さな事柄であったとしても、一つまた一つと私たちを通して神様の技がなされていくことを、許しがもたらされていくことを、神様のご愛が表されていくことを、私たちは祈りながらこの礼拝を捧げているのではないでしょうか。22節です。最後の22節。それでイエスが死人の中から蘇られた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉と信じた。ヨハネがやがてイエス様の時代から60年、70年が経った時点で記したのがこの言葉でした。イエスが死人の中から蘇られた時、弟子たちは聖書とイエスが言われた言葉と信じたというんです。私たちも今日主の晩餐の時を持とうとしております。今月の賛美でも、ほふられた子羊であるイエス様、 この歌詞を繰り返して私たちは歌いました。今からパンが裂かれます。そしてブドウ液が配られます。私たちのためにご自身をまさに身代わりの動物として、子羊として捧げられたイエス様を、裂かれるパンを通して深く覚えましょう。私たちの罪のために十字架上で血を流されたそのイエス様の血潮によって、私たちはすべての罪を許されたものとして、今週もこの場所から使わされていくものであることを覚えましょう。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。かつて2000年前に礼拝の腐敗と形骸化を嘆き、怒りを燃やされ、霊と誠による礼拝へと人々を導こうとされたイエス様の熱心さが私たちに伝わってきます。イエス様は2000年前にただその熱心さを表されただけでなく、今この場所で礼拝をこの時代にこの時に捧げる私たちに対しても注がれていることを覚えております。神様、私たちの礼拝は霊と誠によって捧げられているものでしょうか。私たちの歩みはそこまでしてイエス様が命を捧げてまで与えてくださった新しい命を反映するものでしょうか。私たちは今から主の晩餐の時を持とうとしております。キリストのその犠牲を、またキリストが私たちの神殿として、私たちの礼拝のもといとなってくださった、そのことを深く覚えるものとさせてください。弟子たちがキリストの復活を知った時に信じたとあるように、私たちも今日この礼拝を通し、主の晩餐を通し、キリストの死と復活を覚え、私たちの信仰を御霊の働きによって新たにされることを望むものとさせてください。救い主キリストの尊い御名によって祈ります。アーメン。